はい、ありがとうございます。使徒の2章の40節から47節読んでもらいました。YM ユースミニストリーね、私去年まで担当させていただいてて、今はね新田望先生に、ついに、交代というか若返ったというか、ね、本来の青年が担当するって形になっててとても嬉しいです。新しい人の顔が今日も、ね、いろいろ見えて嬉しいです。さてこの間KGK って言ってね、大学生のオンラインのキャンプに呼ばれていって、でそこで準備の時のミーティングで、今の学生どんな感じって聞いたら、やばいですよって言われて、どうやばいのって言ったら、なんかね、いやクリスチャンの学生がクリスチャンじゃない学生とやり取りするのはとてもなんかいろいろ難しいんだって言って、まあ、女子だったんだけど、もうみんな、なんかほら出会い系のアプリをスマホに入れてると、今は。でね、もう彼氏とか作ったりとかね、同棲始めちゃったりとか、もうそういうのがわんさか周りにいて、それでなんかどういうふうに関わっていいか分かんないって、こんなにみんななっちゃうのっていうぐらい、もう彼氏作り一生懸命になってるっていう話だって。でやっぱりこのコロナの状況の中で、みんなほら外に出られないし、でまた一人じゃ寂しいしっていうことで、もうとにかくまあ誰でもいいからではないけど、なんとかしてそういう身近なこの人気を感じたいみたいなことの中で、後から考えたら、なんかね、随分なんか虚しい結果になるような、そういう付き合いみたいなことが頻発すると。結局いろいろ空回りして満たされないみたいなことね、そういうことが多いんだって話だったんですよ。まあ、でもそれは別に学生だけに限らず、私たちもそういうところあると思うんですよね。自分が寂しいから、誰か周りに、なんか人の近くにね、いようとかね、誰かと特別な関係に手近になろうとして、頑張って結果的に満たされないっていうこと多くあると思います。なんでその世の中的な交わりね、がなぜ満たされないのか、理由は簡単で、それが理由が自分のための交わりだからです。自分の寂しさを埋めたい、自分が何かをしてもらいたい、そういう自分を満たそうとして、人を、まあ、手段にするっていうかね、人を利用して、人を使ってやると、でなんかそういうふうに魅力的な人に見てもらおうと思って、いろいろとお金をかけて、ね、自分に投資をするって言ったりしますが、そうやって、自分を磨いてよく見せるみたいなね、それでなんかこう、さらにこうね、他の人との関わりを増やせたらみたいなことをやってもやってもうまくいかないと、自分中心だからです。罪っていうでしょ、自分中心とか罪っていうものが軸にある、土台にあると。その土台の上で何を頑張ったところで、どこで誰といても何をしていても、やっぱりそこに平安はないんです。なぜかというと、土台に平安がないから。平安がない土台の上に、その自分の、満たされない自分中心の土台の上に立っていたら、その上に立って誰とどう交わったところで土台がないんだから、それはまるで揺れている船の上で、その上でですね、なんかほらタイタニックって映画知ってますか、ね、船の先っちょでこうなんかねやってるじゃないですか。素晴らしいけど船沈みましたもんね、結局ね。だからどんなまあタイタニックの映画をそういうふうに例えていいか分かんないけど、あんな沈んでいく船の上でどうやったところで沈むは沈むんで、何が土台かってことが大事で、その船の上で何してるかっていうことは本来の喜びとかにはつながらない、結果的にならないっていうこと。交わりってことはありますけど、それは聖書の中で使われる交わりっていうのはギリシャ語で、あれ何だったっけ、のぞむさん、のぞむ先生、ちょっとすみません、ギリシャ語で何でしたっけ交わりって。あれだ、そうそうそう、それそれ、さすがです。コイノニアっていうね、コイノニア、意味は何だったっけ、蛭田新学生、コイノニアって何でしたっけ。ね、とか分かち合うとか、分かち合うとか、何かを 何かを共有する、そうそう、さすが、ありがとう、思い出しました、共有する、ね、交わりってね、共有するって意味なの、もともとギリシャ語では。でなんでそれを交わりっていうかというとね、あの協同組合とかね、商工会みたいな、農機具を売ってる人たちの組合とかね、なんかほら、なんだろう、お酒を売ってるとか、何か食料品を売ってる人たちの組合って、みんな利害を共有してるわけですよ。同じことの、商売のネットワークの中で、みんなで儲けようとかね、そういう利害を共有しているので、そういうところから組合があったわけですけども、そんな感じだから、コイノニアっていう言葉はそういう商売人たちも使う言葉でした。同じ何か大事なものがあって、それを共有してる間から、でキリスト教会で私たちが交わりっていう時の言葉も同じ言葉を使っている。私たちは何かを共有してるんですよ。それが大事、それがあの交わりっていうことの本当の元々の意味です。初代教会ってことはあるんですけど、生まれたばかりの教会、イエス様が来られて、その後教会が始まった時、まあ、それをさっき読んでもらったんですけども、そこではまさに共有があったんですよ。42節見てみましょうか。彼らはいつも、これクリスチャンになったばっかりですよ、もうクリスチャンになって数日とか数週間の人たちが、彼らはいつも、一つ目は人たちの教えを守りって書いてあるでしょう、ね、神様のこの御言葉を共有したんですよ。同じ御言葉はみんなで、見つめた、ね、教えを守った、御言葉の共有、それから次に交わりを持ちですね。この場合の交わりを持ちっていうのは、集いをしたわけ、集った、集まった、これは時間や場所を共有したってことです。今私たちは時間を共有してるでしょ、こういうふうにお互いの時間や場所を共有した。3つ目はパンを裂きですね。1つのパンを裂いたわけです、ちぎって食べた、パンを共有したわけですね。食事を一緒にしたっていう、食卓を共有した。それから祈りをしていた、祈りをみんなで一緒に心一つに祈った、祈りを共有にした。こうやって、42節ではですね、御言葉と時間や場所とか食事、祈りっていうものを共有してたんです。でさらにですね、44節読むとね、やばいこと書いてますね、信者となった人々は皆一つになって一切のものを共有しって書いてあるでしょ、全部共有したんですよ。どういうことって言ったら、45節に書いてますね、財産や所有物を売ってはそれぞれの必要に応じてみんなに分配していたと。お金も共有したんですよ、不動産も共有したんです、持っているもの全部を分け合ったんですっていう共有。これはもう要はですね、愛し合ったっていうことでしょ、みんな愛し合ったんですよ。本当の交わりっていうのは本当の愛なんですね。愛が土台になる。さっき言いました、自分中心、ね、自己中心が土台にあると、どんなにその上で交わっても満たされない。しかし、愛が土台にあると、そこに満たしがあるんですね。そうなるとね、47節みたいなことが起きるんですよ。神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださった。人々がね、いいなーって、あの教会のあの交わりいいなーって、愛があるなーと分かっちゃうわけ。土台が違うぞーと、あそこの人たちはなんか本当に共有してるぞーと、愛が土台ぞーって分かったんでね、人々が集まってきたっていうんですね。ちょっと余談なんですけど、本当の交わりっていうのはね、新しい人が入りやすいんですよ。よくね、なんかすごい仲いいんだけど入りにくいグループってないですか？あの人たちめっちゃ仲いいけど、でもなんか自分は近づこうと思うと随分拒絶されてるみたいな、あのちょっと空気読んでよみたいな感じがする。これはやっぱ見せかけですよね、そういうのって。やっぱりね、聖書が教える交わりっていうのは、新しい人が入りやすい、行きたいなと思うし、行ったら受け入れられるっていう空気がある。ちょっとね、自分たちの交わりを点検したくなりますよね。さて、まあ、これ今世の交わりと教会のあるべき交わりっていうのを見たんですが、で私たちはどっから手をつければいいのかと、 私たちの交わりはじゃあどういうふうに今からですね、作るとかまた持っていけばいいのか、一番大事なポイント何なんだろう、御言葉なのかなとか、祈りなのかな、一緒にご飯食べることかな、あ、やっぱ愛が大事だなとか、いろいろあるわけですね。私たちの交わりを本当の交わりにするために結局どうすればいいのか、これはですね、もう答えがあるんですね。もう一箇所読みたいと思いますが、ヨハネの手紙第一ヨハネ、ヨハネの福音書の方じゃなくて後ろの方の第一ヨハネの1章3節と4節。はい、じゃあもうさっきあのね、なんかボケで振ってしまったので、ちゃんと今度はちゃんとリサちゃんに読んでもらおうかな。第一ヨハネの1章の3節4節お願いします。私たちがってところね。うん、それ絶対読めんよな、そしたらな。ちょっと待てよ、どうしようかな。私がこれをスマホで出そう。うん、第一の1章の3節4節。はい、ありがとう。ありがとう。書いてるな、ここに私たちの交わりとはって言って書いたのはね、イエス様の弟子のヨハネなんですけど、ヨハネはこの手紙を読む全ての人に対して、この手紙をね書いたのは私たちと交わりを持つようになるためだって3節に書いてあるでしょ。だからみんなに交わりを持ちましょうって言ってる。で、この交わりとは共有ですからね、つまり素晴らしいものを一緒に持ちましょう。で、その素晴らしいものを何かっていうとイエス・キリストとの交わりだっていうんですよ。私たちはイエス様との交わりを共有しましょう、つまり一人一人にイエス様の愛が届くこと、あなたとイエス様がつながること、それが私たちの交わりの本質ですっていうんですね。イエス様に愛されている人たち、そしてまたイエス様を愛する人たちが集まるとき、そこに満たしがあります。4節、これらのことを書き送るのは私たちの喜びが満ち溢れるためです。聖書がなぜ書かれたか、それは私たちとイエス様が出会うため。その時にヨハネの心はね、喜びで満ち溢れるんですよ。私たちにイエス様との交わりが生まれた時にヨハネは満たされる。それはヨハネに手紙を書かせたイエス様の心が満たされるんです。何とかしてイエス様と出会ってほしい、イエス様とつながってほしい、そしてイエス様とつながっている者たちが集まるのが私たちの交わりです。聖書が教える交わりっていうのはイエス様を共有する交わりです。私たちはただ集まるんじゃなくて、一人一人がまずイエス様と共にいることです。だからここにね、あのスマホの人は4人写ってるでしょ、タブレットの人とかパソコンの人は 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,3 人写ってるでしょ。この人たちがみんなイエス様を土台にして生きてるんだと思った途端にどうですか、なんかこう目に映ってるものがピカピカ輝いて見えませんかね。ここに映ってる人たちがイエス様と生きてるんだと、みんなイエス様に愛されてる、イエス様を愛してるんだっていうと思ったら、なんかお友よって言いたくなるでしょね。ところがその一人一人がもし自己中心にただ寂しさを埋めるためにねいる人たちだと思ったら、すごい虚しい残念な集まり見えるでしょ、ね、それを作り変えていくのは私たち人、私の問題ですよ。人は変えられないから、私がイエス様を土台としていること、そういう私としてここに参加する、それぞれにイエス様を土台として集まるとき、 私たちの交わりどんどん素晴らしいものに変わっていくでしょう。これはね、 YM だけじゃなくて友達関係でも恋人の関係でも家族の関係でも全部同じ、全部一緒。まず私とイエス様です、ね、私とイエス様の間がある。でそして私とあなたの関係の中においてもいつもそこにイエス様を感じることができるかどうか、そこにこそ喜びあるわけ。それぞれの間にイエス様いらっしゃる、そこにこそ喜びあるんです。イエス様抜きの関係をどんなに頑張って持ってもそこに満たしを感じることはできません。ちょっと思い出してほしいんですけど、使徒の働きで食事のことを食事をしっていうよりはパンを裂きって書いてあったでしょ。パンを裂き、もちろんご飯食べたことですよ。でもパンを裂きって言われたら別のこともクリスチャンの人は想像するでしょ。パンを裂く、生産式ですね。これイエス様の体だ、パンを裂いて配って食べる。ところがこの当時は全ての食事の時にパンを裂いてたわけですよ。パンを食べる時にいつもちぎって配ってご飯を食べる。つまり生産式とご飯を食べるっていうことが一つだったわけです。自然の流れで、これちょっとね心に留めといてほしいんですよ。礼拝と交わりが一体化してるんです。今の教会では礼拝の後に交わり会するでしょ。礼拝は儀式、あとは交わりでちょっとね砕けた感じ。ところが初代の教会では礼拝と交わりは一つだったんです。パンを裂いてる時はもう礼拝なんだけど、その後一緒に食べてるっていう、そこにね継ぎ目がない。神様の時間と自分たちの生活に継ぎ目がない。おしゃべりしたり語ったりする中で祈りがあったり賛美があったりして、またおしゃべりがあったりとかで、ご飯を食べたりする時常にみんながイエス様を感じてるんです。お互いの間にイエス様いらっしゃることを覚えながらお付き合いしている。いいでしょ初代教会、最高ですよね。そういうのって、はい、では、賛美終わりました、お疲れ様でしたみたいな感じで、じゃあ食事しましょうみたいな感じのノリじゃないわけですよね。ここまでが礼拝コーナーとかね、こっから先は自由にとかね、キャンプのプログラムそうじゃないですかね、集会とかですね、その後交わりとかね、グループタイム、そっから先が本番みたいな感じの、そういう区切れじゃないわけです。全部が一つ、最高じゃないですか。初代教会はそうだった。そしてもう一個、天国もそうなんですよ。天国でももういつも神様が共にいらっしゃる輝きの中で交わりがあり喜びがあるわけです。初代教会はそう、天国もそう。じゃあその間にいる私たちは今どうなんだっていうこと、私たちも初代教会みたいでありたいし、私たちも天国みたいでありたいと思うでしょ。だからね、私たちの交わりを聖書の交わりにこれからも変えていただきたいと思うんですね。秘訣はめっちゃシンプルですよ。ポイントはめっちゃ単純。まずイエス様とつながること。誰かと一緒にいるときにですよ、その時もイエス様をそこに感じること、ただそれだけです。私はまず私の前に主を置く。その時私たちは安心があるんですよ。で、求める交わりじゃなくてね、与える交わり、分け合うことを喜びとできる。もし私たちがそうやってイエス様を感じながら分け合うことを喜びとしてつながっている時、世の人たちは教会にもうすごい魅力を感じます。ほっといても人が教会に来ます。そういう私たちになるようにイエス様は来てくださった。そのためにイエス様は十字架にかかってくださった。そのために聖書は書かれた、私たちは交わりをね、素晴らしいものに変えていけるために今招かれています。第一ヨハネの一章四節の後半だけ読んで終わりますね。私たちの交わりとは御父また御子イエスキリストとの交わりです。私たちの交わりとは御父また御子イエスキリストとの交わりです。お祈りします。天のお父様、あなたはいつも私たちとの交わりを求めてくださっています。愛で満たしたいと 思ってくださっています。ありがとうございます。ですから私たちもあなたに心を向けるものでいさせてください。一人でいる時もあなたを思わせてください。誰かといる時もあなたを思わせてください。誰かを愛する時にあなたと一緒に愛することができますように。誰かに愛される時にその背後にいつもあなたを感じることができますように。あなたとの交わりが私たちの全ての交わりの土台になりますように。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。